では今日はですね、このだるまさんを通してですね、なぜ今だるまさんと言われて人気があるのか、またこのだるまさんはなぜ手足がないのか、まあ、その言われですね、また目は怖いようで実は怖くないんです、なぜああいう目つきをしているのか、まあ、いろいろ意味がありますから、まあ、それを通して、皆さんの人生を今日は深く、考えていただきたいと思います。まずこのダルマという方はですね、インドの方で、仏法を伝えるためにインドから中国へと渡った方です。まあ、伝説の部分が多いんですけども、まあ、150歳ぐらいまで生きたと言われ、非常に長生きをされました。で、この方は、まあ、禅宗の開祖、禅宗の祖師と言われ、あらゆるこの禅宗の方々が尊敬する第一人者であります。このダルマさんが仏教を明らかにしてくださったおかげで、私たちも仏教を知ることができたと、こう禅宗の方は喜んでおられます。じゃあこのダルマさん、ね、なぜ手足がないのかですね。で、この方は、初めから手足がなかったわけじゃありません。まあ、この方の伝説として伝えられるのが、面壁九年と言われますね。まあ、壁に向かって9年間、修行をされたと。そして手足が腐るほど修行をされた。それで、手足がない。そういうだるまさんが今ね、あるんですね。まあ、本当かどうかわかりませんけども、それほどね、仏道に打ち込んだ方であります。で、またこのだるまさんはですね、まあ、睨んでる感じがいたしますけどね。でもよく見たらね、そんなに怖くないんです。このだるまさんの目つきは、何を見ているかと言いますと、己の心を真面目に見つめておられるんですね。まあ、今日皆さんにお伝えしたいテーマが、まあ、有識という教えなんですけどね。有識とは本当の皆さんです。真実の自己を有識と言います。皆さんが本当の自分の姿が分かったならば、無常を乗り越えることができる。罪悪も減らし、無常を乗り越え、ね、本当の幸せになれます。その本当の幸せを、このダルマ大師もですね、まあ、求めて、仏教を、求めていかれたと。まあ、手足が腐るほどまでして、何をダルマさんは、ダルマ大師と、まあ、尊敬する言葉としてね、ボディダルマ、ね、こういうふうに言われますけども、何を求められたのか。ということですね。またこのだるまさんはですね、まあ、この七転び八起きで転がしても転がしてもね、すぐ元に戻るんです。これも見心がありまして、ね、七転び八起き、どれだけね、苦難がやってきてもね、苦しいことが来てもすぐにね、元の状態に戻る。仏教ではこの無常ということ、我々は必ず死んでいく、この無常に対して心が柔軟であれば乗り越えられます。私たちは我というものを作って無常を避け、無常から逃げてますけども、無常というものに抗うことなく受け入れていく、無常という真実に柔軟に対応できる。無常はこれはもう厳粛な宇宙の真理、それをそのまま受け入れ受け止めていく、そういう人がダルマなんです。だから無常が来てもね、そのまま受け入れて、そしてこの真実に抗うことなくね、逃げずに向き合っていかれた、いわゆる死を乗り越えた姿をね、このダルマさんが表しているんです。まあ、ここからですね、起き上がりこぼしというのをご存知ですかね。起き上がりこぼし、会津の、お土産になっておりますけどもね、起き上がりこぼしというのは転んでも転んでも元に戻るんです。ね、だるまさんもね、 転がしても転がしても、ね、元に戻るような設計になっています。我々言うならば、いろんな苦しみ、人との別れ、またいろんな災害、まあ、人生生きていたらいろんな苦しみ悩みがやってきます。その度ごとに中には自殺したりね、苦しむ方がたくさんいる中で、本当の仏教、有識を正しく理解できたならば、ね、どんな苦しみも、ね、この悲観せずに、また楽観することもなく、あるがままに受け入れて、そして、ね、乗り越えていけると。この人生を明るく、強く、たくましく生きていく方法。まあ、それを実は、だるまさんは教えようとする。まあ、それをですね、まあ、こういう象徴的な手足がなく、そして七転び八起きで、どれだけ苦難がやってこようが、ね、逃げずに自分の人生と立ち向かっていく。死を乗り越えた姿。それをですね、このだるまさんで表そうとしている。まあ、象徴的な表現だと思いますけどね。実際のことは伝説しかありませんから、正確なことはわかりませんけども、まあ、今日、そのようにね、伝えられ、このだるまさんは何を見つめようとされたのか。面引9年という修行をされてまで、何を仏教に求められたのか。その心を皆さんに正しく知っていただきたいと思います。じゃあ、仏教を聞く目的、仏道を求める目的は何か。今日はですね、非常に有名な例え話、この人間の真実の姿、人生の実相を表した有名な国脈二祖の例えを通して、皆さんに、ね、共に人生を振り返るご縁をいただきたいと思います。まあ、このお釈迦様という人はですね、もうこの人類史上おそらく例えに関してはもう天才的で、お釈迦様の右に出る人はいないと思います。たくさんの例えを作られ、これ以上こんなうまい例えを表すことはおそらくできないだろうと言われるほど素晴らしい例えをたくさん作っておられます。その中の一つを今日はね、紹介いたします。まあ、これが、仏説比喩経というお経に書いてある内容です。比喩、ね、なかなかそのまま言うたんでは、説いたんでは分かりにくい。この人生についてもね、なかなかこのそのまま説いたんでは分かりにくいことがあるので、何度か皆さんに分かっていただけるように一つの例えで表そうと。例えによって難しいことも分かりやすくなる。まあ、そこでたくさんの例えになる中で、もうこれ以上ね、人生を表した例えはないと言われる例えが、この国脈二祖の例えであります。まあ、これそんなにね、原文読んでも、まあ、長い文章じゃないんで、できるだけね、忠実に皆さんにね、今日はこれを通してね、共に学ばせていただきたいと思いますね。意味は、国脈二祖、黒いネズミと白いネズミの、ね、二匹のネズミの例え話。この二匹のネズミが皆さんの藤鶴、皆さんのこの命である鶴をですね、樹の幹をガリガリガリガリかじって、皆さんの寿命は年々に細くなっているという話が、この話の中心なんですけどね。まあ、それに至る話、今からね、見ていきたいと思います。どういう話かと言いますと、まずですね、読んでみると、ある時お釈迦様がですね、ぎっこ独音という場所で説法をしようとしておられました。その時に、聞いていた方が、王様でありました。まあ、聖光王という王様ね。まあ、初めて仏教を、聞きに来た方だと思います。で、その聖光に対して、今日はね、王様、あなたのためにね、比喩で、ね、人生とはいかなるものか、なぜ仏教を聞かねばならないかを、例えをもって示そうと。こう、解き始められました。だから今から、明らかに聞きなさい。よーく聞いてくださいと。こう前置きをされて、そして聞いたことをしっかり心に留めて、よく思念する、思い ね、念じてくださいと。どういう話かと言いますと、過去、昔ですね、昔、内容過去、ね、遥か昔、一人の旅人が、果てしのない荒野を旅をしていたと。広い野原、果てしのない、ね、野原を一人の旅人が旅をしておりました。で、旅をしていた時に、ね、ふと見るとですね、大きな像が、ね、まあ、狂った、ね、胸像が現れて、そして自分に襲いかかろうと迫ってきたと。こう書かれてますね。広い野原を旅をしていた時に、胸像がね、自分を食い殺そうと迫ってきたと。そこで旅人は恐怖のあまり怖くなって必死で、逃げようといたしました。そして必死で逃げたところ、この助かる手がかり、どんどん像は迫ってくる。このままならば死んでしまうと思って、ふと見ると空っぽの井戸を発見いたしました。空井戸。井戸を見つけました。閉めた、ね。この空井戸にね、入ったならば、象から逃れることができると。まあ、こう思ってですね、井戸にね、入りました。そしてですね、たまたまね、その井戸のそばに木がありました。ね、そして木の根っこから井戸に下にですね、つる、ね、鶴、藤鶴ですかね。その鶴がね、下まで下がっておりましたので、それに掴んで、それをしっかり掴んで、ね、下へ降りていきました、ね。で、降りた時にですね、胸像も迫ってきたんだけども、間一髪、ね、食われずに、済んだと、ね。そして、まあ、ほっとしていたんだけども、下を見るとですね、この、実は、この空井戸の底にですね、毒竜が、ね、待ち構えていたんですね。空井戸、一番底に毒の竜が落ちてくるのを待ち構えておりました。そして、ふと見ると、ね、自分が一生懸命かじっている木の根っこね、藤鶴をかじっているんだけども、そこをですね、2匹のネズミ、黒と白のネズミがガリガリガリガリかじっていると。そこでびっくりしたんですね。このままならば、やがて2匹のネズミに噛み切られて、ね、深い井戸へ、ね、落ちて、そして毒竜に噛み殺されてしまう。だからといって上に登っていけば上の方には胸像が待ち構えていると。いや、これは弱ったと。で、そこでですね、まあ、空井戸ですから、あの横の方にですね、まあ、くぼみがあったんで、この井戸の横にね、くぼみがあったんで、くぼみにすがろうとしたんです。すると、この井戸のくぼみにすがろうとして、ちょっと休もうかなというか、休もうとした時には、この横にはですね、側には4匹の蛇が待ち構えていたんですね。また4匹の蛇が、ね、私を食べようと、食い殺そうとしていたんで、ゆっくりすがろうとしたんだけども、すがることができなかったんです。いや、これは参ったと、ね、いうことで、またびっくりしました。下には毒竜が待ち構えている。で、心はね、恐れおののいております。それで、どうすればいいかと、こう考えていたところ、もう、ただ恐怖に震えていたんですけども、ところがこの旅人はね、ふとね、上を見ると、この鶴の横にですね、蜂蜜が垂れていたんです。蜂が巣を作っていたんですね。 その蜜がね垂れてきたんです。まあ、これはナビタで言いますとね、あの2匹のネズミがガリガリガリガリかじるので、おいおいおい、もうかじってくれるなと、かじられたら切れてしまうじゃないかと思って必死で揺らしたんですね。そうするとちょうど蜂が巣を作っていて、その巣から五滴の蜂蜜、これ五にまた意味があります、五滴の蜂蜜が、ね、したりしたりと落ちてきたと。蜂蜜が落ちてきた、ね、このまたね、この旅人のお腹すいでて必死になって逃げ通りましたのでね、もうお腹ペコペコだった。その上でもうこの最高の味のする蜂蜜が落ちてきたんで、もう全身とろけるような、もういわゆる最高の幸せを感じたんですね。こんな美味しいものね、いやー嬉しいなと。もう完全にですね、この蜂蜜の甘さによってね、この旅人は今自分が置かれている状況を忘れてしまったと。こんな状況なのに、しかもね、この後ね、火の話があるんですね。実はこの野原に火が実は放ってたんです。このね、藤鶴、これをね、今焼く野原の火も実は盾としてあるんです。ネズミがかじっている、その上ね、この火もですね、どんどん藤鶴を焼き尽くそうとしてるんです、ね、もう絶体絶命の窮地、大変危ないところにいるにもかかわらず、この旅人はね、完全にね、胸像がいることも、ね、今自分は空井戸で大変な状況にいることを忘れ、そして藤鶴にしっかりしがみつき、2匹のネズミを追い払おうとしてたんだけど、いつの間にかですね、追い払うというね、行為よりもね、目的変わってしまった。蜂蜜を舐める方が楽しいと、追い払うよりも蜂蜜を舐めることの方が幸せだと思って、ね、2匹のネズミがいることもね、頭では知ってますけど、でも完全に忘れてしまったんです。そして横にはね、4匹のヘビが、ね、待ち構えていることも忘れ、下にはね、毒竜がね、これ切れたら毒竜によって噛み殺されますから、そのね、噛み切れた後のことも忘れ、何もかも、そして蜂がね、まだ蜂もこれまた噛みつこうとね、してるんです。僕は蜂のことも忘れ、一切の恐怖を完全にね、蜂蜜のために心を奪われてね、もう笑いながらニコニコしながら蜂蜜に心を奪われていたと。これが例え話なんですね。これ非常に実はね、恐ろしい話でもあるし、人生を見事に表した話でもあります。でここまで聞いたね、将校がもうびっくりしたんですね。これなんと愚かな旅人でしょうか、ね、私はこのあと旅人がどうなるかね、とても聞いておりませんと、こういったところをね、実はな、この旅人というものはね、そなたのことなんだぞと、今からこれが何を例えたのか、いや、そなただけじゃない、実は一切の人々、すべての人のことを例えたんだと話を進めていかれます。で早速、じゃあまずこの旅人は何を例えているかと言いますと、こうおっしゃってますね。まずこの旅人はボンブであると。ボンブ、ボンブとはこれですね、知恵のない人、仏教にこれボンブというのは普通の人間のことを言いますね。ボンブ、平凡の凡に、夫はこれ夫ですけど、人ということですね。ボンブ、普通一般の人を仏教でボンブと言います。まあ聖人君子ではないと、知恵のない人をボンブと言います。仏教ではこのボンブからね、菩薩になりなさい、菩薩になったら死は乗り越えられます。ところがボンブのままでは一大事ですよと、こう教えられます。まず旅人とはボンブであると。そして 果てしのない荒野。これは何を、例えているかと言いますと、我々の生命の歴史、原文ではですね、無明長野と書かれています。無明長野、我々は果てしのない過去から知恵がなく長い夜をずっと過ごしてきたんだとおっしゃるんですね。果てしのないのが旅人はですね、ふと見るとね、前を見ても後ろを見てもね、果てしがないんです。これは我々の生命の歴史、これは始めのない始めから終わりのない終わりへと流れている皆さんの生命の歴史なんですね。我々は人生はこの世だけと思ってますけどね、仏教では生まれる前もあったんですよと、そして死んだ後も生命は、続くんですよとおっしゃるんですね。それを果てしのない野原を旅人が旅をしていたと書かれます、ね、無明長野の旅を我々は今も続けている。そしてこの凡夫からですね、菩薩にならないとこれからも闇から闇の旅路を続けなければならないと、ね、無明長野とは明かりがない長い夜、知恵がないために、ね、何をすればどう生きれば本当の幸せになれるのかが分からずに、ね、無量の限りない苦しみをずっとへめぐってきたと、無量光の間へめぐってきたと、こう説かれています。無量の苦しみを受けてきたと、こうおっしゃるんですね。でそういうね、人生を生きてきた我々が旅路をしてきた魂の歴史は非常に古いんですけども、そういう中、ね、ふと見ると、ね、生きていくと皆さんはですね、大像に出会うんです。大きな像に出会う。しかも狂った像なんですね。私に対して襲いかかってくるんです。これは何かと言ったら、ね、この大像とは、こうおっしゃってますね。それは無常であると。無常を例えている。無常の風とも言われますね。この無常を仏教では無常の風に例えることがありますね。常がない、これが大宇宙の振動、ね、年々に変化している。私という肉体もどんどん変わっているし、周りのものも瞬間瞬間変化、刻一刻と、ね、時間は過ぎている、ものは変化している。この世で変わらないもの、常に変わらないもの、常住なものは何一つないんだと。年々に変化している、無常の風、無常がどんどんどんどん迫っている、ね、これを、大蔵に例えています。そして空井戸、この空っぽの井戸に私たちが入って藤鶴を掴んだ、これは生死を表します。生まれたものが死んでいく、これ仏教では人生のことを言います。人生とは生まれてから死ぬまでの間ね、皆さんの人生を空井戸に例えるんです。まだ人生はこの世だけじゃないんで、だから生まれる前もあったし死んだ後もあったんで、この人生は生まれてから死ぬまでのほんのわずかな期間ではありますけどもね、今皆さんが生きている人生生活そのままを空井戸と例えてね、今皆さんはこの空井戸の中で過ごしてるんですよと、こうおっしゃるんです。そして空井戸で私たちは今ですね、樹根、藤鶴のこの木からですね、根っこからですね、この藤鶴が垂れている、空井戸に向かってね。でこのね樹根、これを私たちはしっかりとですね、しがみついてます。でこれは何かといったら命、ね、命を樹根、藤鶴に例える、まあ、寿命ですね、寿命、我々の、ね、生まれてから死ぬまでの、まあ、限られた命ではありますけどもね、寿命に例えています。私たちはしっかりとですね、この寿命にしがみついて、ね、死にたくない死にたくないと、こう我々は、ね、がっちりもう握りしめております。 皆さんもそうでしょ、死にたくないですね。まさにこの旅人はこの、ね、ネズミ、あのこのフジズルにしっかりとしがみついて、ね、生きようとしている。ところが私たち、どんなに長生きしたいと思っても必ず我々は寿命が尽きる時がやってまいります。なぜかといったら、黒白二祖と言われますように、白と黒のネズミがガリガリガリガリあなたの命を縮めている、年々に命を縮めているんだと。この黒白二祖、黒と白は何を例えているかといったら、黒は白は昼、黒は夜、昼と夜が交代交代にあなたの寿命をガリガリガリガリとかじっているんだと、こうおっしゃるんですね。必死にしがみついても、ね、今ならば、ね、まあ、この夜ですから、ね、黒いネズミが今皆さんの寿命をガリガリガリガリとかじっている。このかじっている音が実は時計で言うならばカチカチカチカチなっていると。まあ、今はなりませんけどもね、もう時計で鳴ってる、ね、音があるとしたら、あれは皆さんね、思い出していただきたいのは、ネズミがかじっている音なんだと、こうね、受け止めていただきたいんです。で、朝になったら今度はバトンタッチで、黒いネズミから白いネズミにバトンタッチして、ガリガリガリガリかじっている。で、これは、ね、揺らそうが揺らす前が、何をしていても、ね、交代交代に白と黒のネズミがかじって、やがて私たちには嫌ではありますが、ね、ネズミによって噛み切られる時がやってくるんだと。こう言われるんですね。でもこれは私たち認めたくない。旅人はどうしたかと言ったらですね、まずはですね、この、落ちないためには、まあ、横にね、くぼみがあったんで、カライドで。くぼみがあったんで、そこにちょっとね、すがろうと。この、必死でね、握るのも疲れますし、握力いりますから。ちょっと横で、くぼみに足を乗せて、落ち着こうとしたんです。まあ、人生で私、安らぎを求めますからね。ところが、ね、くぼみに落ち着こうとしたら、なんと、このくぼみにはですね、4匹の、ネズミが、すいません、4匹のヘビがですね、待ち構えていて、私たちに襲いかかろうとすると。これは何を、例えているかと言いますと、我々の体であります。ここはちょっとわかりにくいんですけどね、仏教ではこの4はですね、四大に例えるんですね、四大。まあ、これ仏教独特の価値観なんですけども、仏教では、我々の肉体を四大といって四つのものからできていると。四大、水大、火大、風大とかね、仏教でもう四大といったら皆さんの肉体を表すと、まあ、これから皆さん仏教を学んでいかれますと、この四大という言葉が出てきます。出てきたら、あ、私の肉体なんだと、こう思ってください。私たちの構成要素を、ね、骨のような硬い血によってできている、ね、そして、水のように、流れているもの、ね、これはあの血液みたいなもの、血液を水大、そして火大は温度、体温ですね。風大は肺とか、まあ、内臓ですかね、まあ、この4つで我々の体全部を表すんです。で、この肉体がですね、なんか蛇に例えて、何か悪い風に、捉えてますけどもね、この肉体は、しっかり知恵がない人にとってはですね、肉体があなたを蝕み、あなたを苦しませることになると。この肉体を正しく、ね、使わないと、ね、 体も悪くなるし、またあなたの人生を蝕み、あなたを苦しませることにもなるということを表しております。例えばこの知恵がない人は体を粗末にするとどんどん体が悪くなりますね。だからこれは病気によって苦しむというふうにも取れますし、またこの体を悪くするといろいろやっぱりおかしなことも邪見といってね、よこしまな考えになったりして、あなたの人生を破滅させる、そういうことになりかねません。だから体を大事にし、健康で折れるように保ってね、体を大事にし、この蛇をうまくね扱うというか、ね、これを正しく蛇をしっかりですね、この怒らせないようにというかですね、正しくしっかり飼う必要があると。4匹の蛇がいるけども、しっかりこの蛇を管理しなさいというのが仏教なんです。4匹の蛇が私をね、この貪ろうとしている、病気の方ならば実は、ね、蛇が正しく管理できなくて病気によって苦しんでいると、こういうふうに理解してもいいかもしれません。肉体が私の人生を蝕むということですね。でもこういう危ない中におりながら、ね、蜜が滴り落ちてくる、ね、この蜜は何かといったら五滴の蜂蜜でありました。五滴とは何かといったら、仏教では五欲を表しますね。五欲、五つの楽しみと理解したらいいかな。五つの楽しみ、どういう楽しみかと言いますと、ね、五欲とは、ね、食欲、食べる楽しみね、美味しいものを食べたい、飲みたいという楽しみね。お腹空いてた時に美味しいものが食べれたら人生幸せ、美味しいものが飲めたら人生は幸福だと、こう我々は思っております。これが食欲ね。そして財欲、これはお金を貯める、1円でもお金が欲しい、ね、貯金通帳を眺めるのが幸せという方も多いですね。財欲ですね、お金が欲しい、お金があれば幸せという考え、これ財欲ね。そして色欲、これは男女の喜びね、男性は女性を求め、女性は男性を求め、幸せを感じる、これ色欲と言いますね。男女の楽しみ。そして、名誉欲、名誉、人から褒められたい、認められたい、いい人だ、先生だ、立派な人だと人から認めてもらいたい、褒められたいという、ね、褒められる幸せ、ね、認めてもらったら我々は幸せを感じる、名誉欲ですね。そして最後は、ね、睡眠欲、眠たいということですね。睡眠欲、ね、疲れてたらゆっくり休みたい、ね、寝るより楽はございませんということでね、寝るのが幸せだとこう思う人もいますね。睡眠欲、ね、これが五欲ですね。これは我々の前五識、私たちはこの周りの状況、この世界の様々な状況を私たちは感覚で受け取ります。これ仏教で前五識といって、目と耳と鼻と舌とこの体、これ仏教で前の5つの頃ということで前五識と言います。この前五識が感じる感覚的な幸せなんですね。ただこの五欲という言い方と、あとですね、また言葉を変えたら、ね、目の対象が仏教の色と言いますね。色や形、そして、耳の対象は声、そして鼻の対象が味、舌の対象が、すみません、鼻の対象は匂いですから香りですね、香り。そしてこの舌の心の対象が味ですね。そして、最後この体の対象、この体の心の対象が、触れるものですね、触ですね。これをまだ五欲、これが5つの 蜂蜜に例えますね。まあ私たちまずこの目はですね、色や形、綺麗なものを見ると幸せを感じますね。心を奪われて執着して人生が見えなくなってしまう。もちろんこれ正しく見ればいいんだけども、これが悪く言われるときは、執着して今の自分が置かれている、ね、状況を忘れてしまうのがまず意味であって、別にこれ自体は善でもなければ悪でもないんですよ。まだ人間欲がありますからね、否定しては生きていけません。ただこれに心を奪われて周りが見えなくなるのが問題であって、これ自身は否定しませんから。ただ私たちは凡夫であるためにね、知恵がないために、この対象感覚、対象としているものに対して執着を起こしてしまう。執着を起こすために物事が正しく見えずに間違った行為に走ってしまう。だから、ね、気をつけなさいと言われるんです、ね、色や形に、心を奪われる。あるいはいい声、ね、綺麗な声に心を奪われてしまう。あるいは素晴らしい香りね、まあこれ麻薬なんかまずいですわね。そういう香りに奪われてしまう心が、そして味に心が奪われてしまう。そしてこれ体のね、気持ちよさ、体の感覚に、ね、心を奪われて、自分がどういう立場に立たされているか、ね、その自分の今立場を失っていたんではダメなんだということで、この蜂蜜の滴る五滴の蜂蜜、五欲のね、この蜂蜜に心を奪われて、ね、自分はどういうところにいるか、まあ、それを、ね、戒めておられるんですね。じゃあ次ですね、なぜ蜂が解かれているか。この蜂についてはですね、お釈迦様は、邪視と言われてますね。横島な思想、邪視、横島な思いと、こう説かれています。横島の思いとこうあるんですね。蜂に例えたのは横島の思い、間違った思想考え、これがあなたを刺すんだと。蜂は我々を刺してきますね。ただ痛いです、苦しいです。なぜ皆さんですね、人生で苦しむかといったら、邪視なんです。言葉変えたら邪見。横島なものの見方、考え方。これを正していかないと幸せにはなれない。仏教ではね、この皆さんの間違った思想を邪見とも言いますね。凡夫はみんな邪見であると。邪見とは知恵がない状態。この邪見から苦しみがもたらされる。だから仏教ではこの邪見を正見に持っていきます。正しいものの見方ができるように持っていくのが、仏教なんです、ね、でも知恵がない凡夫は、ね、まず横島な思想をで動いているから、ね、頑張っても頑張っても幸せになれない。だから蜂に刺されて苦しい目に遭うんだと。だからここではですね、結論から言うと、早く凡夫から、ね、知恵を身につけた菩薩になりましょうというのが仏教なんです、ねね、この邪視を改めていきましょうと、こうお釈迦様がおっしゃるんですね。そして次に、じゃあ野原の火が、ね、藤鶴を焼き払おうとしています。これ焼かれたら藤鶴が切れて毒流に、ね、食い殺されてしまいます。この火は何をたどいているかと言いますと、それは老病であると、老いと病であると、こうお釈迦様たどいていますね。火が藤鶴を、ね、焼いているのは、まあ、私も、ね、もう人生の後半に差し掛かって、ね、若いと思っていた私もね、もう気がついたらもう年、ね、老境に入りつつあります。どんどん、ね、体も衰え年取っていく。そして、まあ、頑張ってもね、やはりこの病に、ね、 なることもあります。この老いの苦しみ、病の苦しみによってどんどん人生はね、藤鶴はね、細くなっております。火はどんどんね、藤鶴を焼いてね、あなたをね、死へ死へと、老いの苦しみ、病の苦しみとしてあなたをね、実は苦しめていると。これはもう避けることができない。どんどん火はね、藤鶴を焼き尽くそうとしております。これが火とは老病に例えると、こう言われてますね。そして最後、毒流、これは死を例えるんだと。死そのものね。最後私たちは、ね、毒流に必ず噛み切られ、ね、毒流にかじられ殺されてしまうと。これは避けることはできない。まあ、この大豆はね、無常が迫っているということですけどね。まあ、最後はこの毒流によって噛み殺されてしまうと。まあ、これが実は古今東西の全ての人々の、ね、あるがままの、ありのままの人生なんだと、こうおっしゃるんですね。まあ、ここまでね、説かれた後、ね、大王に対して、この故に、だから大王よ、ね、まさに知るべしとおっしゃって、ね、私たちは必ず生まれたならば、年老いて、病にかかって、死んで行かなければ、ならない。だから、はだはだ、不意すべしと。まず、これを恐れなさいと。はだはだ、よーくですね、不意、恐れなさいと。ここが、実は、仏道の出発点、ね。誰かってですね、これ聞いたら怖いですわね。恐怖の不に、恐れと書いて、不意すべしと。よーく、はだはだ、不意すべきであると。まあ、誰かってこれ聞いたらね、怖いですね。でも私たちはこの現実を見ないようにしていると。よーく人生をあるがままに見なさいと。見ると、ね、恐ろしいでしょ、怖いでしょ、はなはだ不意すべし、ね。そして次にね、常に思い念じなさいと。まずこれが、我々の人生の実相、実相とは真実の姿。これを思念、否定するんじゃなくて、まずこれを認めることですね。そして思い念じて、でこの危ないところにいるこの世界から脱却する、ね、逃れ、そして離れていく。ここにあのダルマ大師も驚きを立てたんですね。このお釈迦様の言葉通り、不意すべし、ね、ここから逃れなければ、ね、大変なことになると、こう知らされて、釈尊が、ね、生老病死、これをね、知るべし、恐れなさい。そして今この五滴の蜂蜜に被って、もうなめなめしているね。そして今一通りね、簡単にお釈迦様は説明なされました。そして再度ね、もう一度、今度は歌の形で、これをもう一度、繰り返し歌の形で、説明をいたします。どう説明するかというと、まあ、ちょっと重なりますけどもね、まず、ね、果てしのない荒野。これは無明の旅路。無明の道路だと言われてね。私たちは果てしのない荒野を 旅してきたのは、無明という道を、ね、知恵がなくてずっと旅をしてきたんだと、こうおっしゃる。そして、ね、人が旅をしていた、歩いていた、走っていた。これは、ぼんぶに例えている。知恵がないから、実は今まで苦しんできたんだと。だから、知恵のある人に知恵を与えていくのが仏教ですね。今日も皆さんに、実は素晴らしい知恵をね、今提供しようとしております。そして次に大蔵、これは 無常を表していると。そして井戸、井戸はね、生まれたものは必ず死んでいく岸を例えている。人生とはこの空井戸、井戸の中で我々は生きている、これに、例えている。そして、樹根、ね、木の根っこ、これは命を例えている。そして、2匹のネズミ、2層、これは昼と夜、ね、交代交代、ね、代わり同士ね、交代交代ガリガリガリガリかじっていることを例えている。そしてかじるということは年々に死が近づいている、年々に死んでいる、どんどん寿命が縮まっているということを表しております。そして、4匹のネズミというのは、これは死体といってあなたの体を例えていると。そして蜂蜜が滴り落ちるのは五欲を例えている。そして蜂があなたを刺す、ね、刺してくるのはそれは横し話と間違った思想があなたを刺して苦しめるんだと。そして火は何かといったら老いと病に例えると。そして最後毒流、これは何かといったら、死の苦しみ、我々は必ず死んでいかなければならない、この死の苦しみを、毒流に、例えていると。でここまでですね話をした後、ね、次我々はどうすればいいかと言いますと、ちゃんとね解決の道も我々に教えてくださっています。それはですね、このことを明らかに見なさいと。皆さんにはぜひね知恵者になっていただきたいと。この道からこの、ね、危ないところから逃れるためには物事をですね明らかに見る、これ仏教で観と言いますね。観、あの観察の観ですね。これ仏教の言葉で観察というのは物事をあるがままに明らかに見ることを仏教で観と言います。物事をあるがままに正しく見なさい、物事を正しく見る人を仏教で智者と言います。知恵のない人を凡夫、知恵のある人を菩薩とこう言いますからね、この智者になりましょうと。で知恵というのはですねこういう文法といってね仏法を聴聞することによってちょっとずつ皆さんの、ね、ものになるんです。やっぱり聞かないとですね、教えを聞かないと知恵のある人になることはできないんです。まずこれが皆さんの人生だから、これをあるがままに見ることが皆さんが苦しみから離れるね、道なんですよとこうね、おっしゃってます。そしてこのね像は避けられませんけども、ね、これを逃げるんじゃなくて、ね、必ず生まれたものは死んでいく、ね、無常というものから逃げずに否定するんじゃなくて、ね、受け止めていく、無常という真実に抗うことなくね、必ず生まれたものは死んでいく、ね、それを受け止めていったのが最初話したあのダルマなんですね。ダルマ大師はあの怖い顔のように見えますけど、あれは自分の心を見つめて、ね、この人生の真実をですね見つめていかれたんですね。逃げてはならない、これを受け止めていくことが、ね、この苦しみの人生から離れていく方法であると。そして、まあ、多くの人はこの五欲、ね、食べる楽しみ、食べる楽しみ、男女の楽しみ、認めてもらいたい楽しみ、寝る楽しみ、これに執着しているから人生が正しく見えない。この執着から離れなさいと。離れてね、離れた人を仏教で下脱と言いますね。下脱、ね、 仏教は下脱する教えね。下脱とは、ね、苦しみから、ね、解放され、苦しみの解決を果たし、そして、煩悩がから解かれ、そして苦しみから脱出する。これが下脱ですね。五欲から離れた人が下脱と名付ける。でこの煩悩からですね、智者菩薩となれるにはやっぱ下脱する必要があると。まずはこの人生を否定せずに、まずこれが我々の姿であるということをまず認めて、ここから下脱する、その教えが仏教に説かれていると。そして私たちはですね、過去ですね、無明界といってね、この生まれる前は実は無明という世界にいたと。無明を海に例えてね、生まれる前は無明界にいた、ね、そしてこの世に生まれてきた。何度も何度もね、長い夜、ね、生まれては死にを繰り返してきた、ね、そしてこの死の王様から逃れられずにずっと生きてきた、ね、だからですね、早くこの凡夫から離れて早く智者になれるようにね、教えを、聞いていきなさいと。ここまでこの話をした後、この将校に対してね、これがあなたたちの姿であるぞとこうですね、説かれて、そして、まあ、このね、救われる教えをこの後またですね、まあ、少しあと残ってますけどもね、解き明かそうとしております。じゃあ、しばらく、休憩を。